高山俊吉気分青信号。
こんにちは。面白い新聞記事を見ました。8月20日の朝日新聞のこれ夕刊の記事でしたが、信号機がない小さな交差点なのに事故件数は県内でワースト級だというような、そういう危険な交差点が全国各地にあるということを交通事故のデータの分析から究明したという記事でした。この記者さんの着目点と問題を追跡する姿勢に私は敬意を表したいと思いました。事故データの分析から分かったこととして、交通量が少ない、そしてまた広くない道なのにもかかわらず事故が多発しているという例がある。どうしてかと。で、東北地方で特に事故が多かった青森県と宮城県の2つの交差点を訪れて、そして原因を探ったという、そういう報道でした。青森県十和田市の交差点、これは川沿いの市道がある。で、川沿いの市道はその対岸を今度は県道が走っているという、つまり県道と市道が川を中に置いて並行して走っているという、そういう、道路構成になっていて、である場所でその県道市道をこの交差方向にって言いますかね、直角方向に横切る形、つなげる形で走るまた市道があると、こういう構造になっているというんですね。お分かりいただけるでしょうか。私の説明が丸まくないのですが。で、その川沿いの市道とこれと交差する市道との交差点で事故が多発している。信号機がない、道路があまり広くはない、川沿いの市道の方は中央線が引かれているけれど、ここは止まれの道路標識があり、停止線、一時停止線もある。で、交差する市道の方はこれは中央線が引かれてないように見えるんですが、そちらの方が一時停止線がないのですね。ちょっとこれはどうしてなのだろうなかと思いますのと、そして特にその市道の方が、交差する市道の方が道路幅が広いので、その広い狭いということで言うと、この狭い市道の方に中央線があり、広い市道の方に中央線がないように見えます。これどういうことなのだろうという気が一つします。それからこの記事の中では多発しているという多発状況を具体的に言いますと、1年間で何件もそこで事件が起きるということで、その、幸い大怪我をした人はいないということだけれど、2020年に、その交差点だけで9件の事故が起きている。で、8件が自動車同士の出会い頭の事故で、その前の年16年から19年までの4年間で8件しか起きてないのに、20年になったら1年間で9件起きたと。なぜなのだろう、よくわからないというふうに、結論はなっているんですね。で、これが信号機もない交差点なのにということになっています。なぜなんだろうということは、私もこれを見ただけで答えがわかるわけではないけれども、分析をさらに さらに深める必要がある。深めると何かが分かってくるという気はします。例えばこの交差する方向から来る車がぶつかるから出会い頭の事故というんですけれども、9件のうち8件が自動車同士の出会い頭の事故だということになると、どうしてそこでぶつかったのかということを、その9件の事件について一つ一つ分析をするということが必要になるだろうと思います。そういう分析をミクロ分析と言います、事件が何件発生したかという、そういう全体の数の分析などを中心にしてマクロ分析ということがありますが、マクロとミクロの分析を結びつけて数字的にはこうだと、そしてその個々の事故の層というんでしょうか、顔、実情を解明するということを結びつけて、ミクロとマクロを結びつけた分析をして、例えばこの道路のその交差点、この交差点で起きた事故はなぜかということを一件一件について解明するということが、おそらく多発の原因の総合的で科学的な分析になり、そしてこれを少なくするための方策がきちんと合理的にできるということになるのだろうと思います。信号機もない交差点でというふうに、なっていますけれ、報道されていますけれども、確かにその通りなのですが、信号機がないから起きたのではなかったかというふうにも考えられますね。信号機があればこんなに起きなかったのではないかということであるかもしれない。信号機がない交差点なのにこれだけ起きたということだけではなく、信号機がもしあればこのうちのどの事件は起きなかったであろうというようなことが言えないかどうか、もし言えるということになれば、それはこの交差点に信号機を設けるべきだということになるわけで、そういう分析も当然あるだろうと思います。私は信号機がない交差点で起きた死亡事故などもいくつも経験をしています。そしてそういう事件の捜査やあるいは公判での弁護活動の中では、なぜここの交差点に信号機を設けなかったのかということを強く指摘します。もしそれがそこに信号機があればこの事故が起きなかったということになるとすると、事故を起こしたドライバーにも責任はあるかもしれないけれども、そのような交差点を放置していた道路管理者あるいは交通管理者の責任ということも厳しく問われて叱るべきではないかというふうに思うからです。そう言っています。分析をきちんとせよと、適当な分析でドライバーが気をつけろというだけのことで、何かこの話に、責任論に終止符を打つということをやってはいけない、やってはいけないというのは、そうしていればまた事故が、同じような事故が起きますよということであって、こういう事故をなくそう、あるいは少なくしようというふうにもし考えるとすれば、原因を多角的に追求し究明し、そしてその原因の一つ一つを対策としてこう潰していくというんでしょうか、対策を立てていくということによって悲惨な事故をなくすということにつなげていく必要があるのだろうと思うんですね。で、交通事故の一つ一つは非常にこうプライベートなことですから、どんな事故状況だったかということを、その一つ一つの事故について極めるというんでしょう、究明しきるというのは大変難しいことです。難しいことではありますが、警察は一つ一つの事件について調べをしてますから、一定の情報は持っているわけですね。で、それはこの事件の真相を究明することを通じて、安全対策という公の目的のために使おうということですから、それは開示をして分析をするということに使ってもらって良い、使ってはいけないということにはならないはずだというふうに私は思います。で、実際にもそういう事故に関する警察情報といいますか、そういう刑事捜査の過程で 採取した情報というものを分析の対象にするということは現実に行われてもいます。つまりやる気になればできるのですね。警察はどうしてここで急に事件が増えたのかわからないというようなことを記者さんには言っているようですけれども、わからないで止めてしまってはいけないのであって、この機会に分析をきちんとするというところに方針を切り替えなければいけない、持ち替えなければいけないというふうに思います。この事件はこういう形で新聞記者さんが取り上げられたことについては私は敬意を表しますが、さらにそこで止めないでもう一つ突っ込んだ調査をするようにぜひ力を入れていただきたい。関係者は全てそこへ向けて問題意識を共通にしてほしいというふうに思います。でその結果は非常に実りのあるものになる可能性がある。交通安全対策をきちっと行って不幸な事件を少しでも少なくするということに向けてさらに努力をする必要が関係者全体にあるということをこの件でも改めて私は感じました。皆さんはどのようにお感じになるでしょう。今日はここまでにしましょう。